ヤーコップ、ウィルヘルム・グリム作、金田喜一役、死神の名付け親、第1話。貧乏な男が子供を12人持っていました。それでその子供たちにパンを食べさせるために、男は嫌おうなしに昼となく夜となく働き続けました。そこへ13人目のが産声を上げたものですが、困ってばかりいてもどうにもならず、ママよ、一番初めにばったり出くわしたものを名付け親に頼んでやれと思って大通りへ飛び出しました。男に出くわした初めてのもの。それは神様でした。神様には男のくよくよ思っていることがちゃんとおわかりですから、かわいそうに、気の毒な人だね。わしがお前の子供に洗礼を授けてあげよう。その子供の面倒を見て、この世で幸せなものにしてあげよう、と仰せになりました。どなたですか？あなたは。と男が言いました。わしは神様だよ。それでは、あなたを名付け親にお願いするのはおやめだ。と男が言いました。あなたは金持ちには物をおやりになって、貧乏人は腹が減っても知らん顔していなさる。男は、神様が富と貧乏と大きな目でご覧になってうまく分配なさるのがわからないものですから、こんな口を聞いたのです。こんなわけで男は神様に背中を向けてスタスタ歩いていきました。そこへ悪魔がやってきて、何を探してるんだ。おいらをお前の子供の名付け親にすれば、子供に金貨をしこたまやった上に、世の中の楽しみって楽しみを一つ残らずさせてやるがな、と言いました。どなたですえ、あなたは。と男が聞いてみました。おいら、悪魔だよ。それでは、あなたを名付け親にお願いするのはごめんこうむる。と男が言いました。あなたは人間を騙したり、そそのかしたりしますね。それからまたスタスタ歩いていくと、カサカサになった骨ばかりの死神がつかつかとやってきて、わしを名付け親にしなよ。と言いました。どなたです？あなたは。と男が聞いてみました。わしは誰でも彼でも一様にする死神さ。これを聞くと男は、あなたならばおあつらえ向きだ。あなたは金持ちでも貧乏人でも差別なしにさらっていきますね。あなたを名付け親にお願いしましょう。と言いました。死神は、わしはな、お前の子供を金持ちにするし、有名な人にもしてあげる。わしを友達にするものなら、誰にでもそうしてやる決まりなのさ、と答えました。男は、この次の日曜日が洗礼です。刻限を見計らっていらしてください、と言いました。死神は約束通りにふらりと姿を見せて、いかにも死活目らしく、名付け親の役を務めました。この男の子が大きくなってからのこと。ある時名付け親が入ってきて、わしについておいでと言いました。名付け親は、この男を郊外の森の中へ連れ込むと、 何ですかそこに生えてる薬草を教えて。いよいよ、名付け親としてのわしの進物をお前にあげる時が来た。わしは、お前を評判のお医者にしてあげる。お前が病人のとこへ呼ばれる時には、そのたんびに、わしが姿を見せてあげる。で、わしがな、病人の頭の方に立っていたら、このご病人はきっと治してあげますと、立派に生きるがよい。そうしておいて、病人にお前の薬草を飲ませれば、その病人は治る。だが、わしが病人の足の方に立っていたら、病人はわしのものだよ。お前はな、これは手の尽くしようがござらぬ。このご病人を救う医者は世界に一人もござらぬ、というのだぞ。とにかく、この薬草をわしの心に背いた用い方をしないように、よく気をつけろよ。そんなことをしたら、お前の身にとんでもないことが起こるかもしれぬぞ。と言いました。やがて、この若い男は世界中で一番名高いお医者になりました。あの人は病人をじろりと見るだけで、これは治るとか、これは死ぬとか、容体がちゃんとわかるという評判が立って、そこいら中から人がやってくる。病人のところへ連れて行く。そしてお金をたくさん出すので、男はたちまちお金持ちになりました。そのうちに、王様が病気にかかったことがありました。このお医者が召し出されて、治る見込みがあるかどうか申し上げてみろということになったのですが、寝台のそばへ行ってみると、死神は病人の足の方に立っていました。これでは、例の薬草もとても役には立ちません。ちょいと死神を騙せないものかしら、とお医者が考えてみました。怒るには怒るだろうが、自分は何と言ってもあれの名付け子のことだから、死神も目をつぶってくれるだろう。思い切ってやってみろ。それでお医者は病人を捕まえて、紙しもを逆に置き換えて、死神が病人の頭の方に立つことになるようにしました。そうしておいていつもの薬草を飲ませると、王様は元気を取り戻して、元通りの丈夫な体になりました。けれども、死神はお医者のところへやってきて、腹を立てた底意地の悪い顔をして、指で脅かしながら、お前はこのわしを騙したな。今度だけは多めに見てやる。お前はわしの名付け子のことだからな。だが、こんなことをもう一遍やったら命はないぞ。わしはお前をひっつらっていく。と言いました。ところが、その後間もなく、王様のお姫様が大病にかかりました。お姫様は王様の一人娘で、王様は昼も夜も泣き通したので、目がつぶれました。それで、お姫様の命を救ってくれるものがあったら、お姫様のお婿さんにして、王様の後継ぎにするというお触れを出したものです。お医者が病人の寝床へ行った時には、死神は足の方に見えました。お医者は名付け親の戒めを思い出したはずなのですが、 お姫様の素晴らしく美しいのと、うまくいけば、そのお姫様のお婿さんになれるという望みとに頭がしびれて、お医者は他のことは何にも考えませんでした。死神は怒った目つきで睨みつけました。手を高く振り上げました。そしてカサカサの握り拳でぶつ真似をしましたが、そんなことは目に入らず、病人を抱き起こすと、線に足のあった方へ頭を置き換えました。そうしておいて例の薬草を飲ませましたら、たちまちお姫様のほっぺたに赤みがさしてきて、命がまた新しく、ピクリピクリと動き出しました。死神は、これでもう二度自分の持ち物を騙し取られたわけですから、お医者のところへ大股につかつかとやってきて、お前はもうお打仏だ。いよいよ順番が回ってきたぞ。と言ったかと思うと、氷のような冷たい手で、お医者を手向かいすることもできないように荒々しくひっつかんで、地面の下のどこかの洞穴の中へ連れ込みました。そこで目に入ったのは、何千とも数知れない明かりが見渡すこともできないほど幾列にも並んで灯っていることでした。大きいのもあり、中ぐらいのもあり、小さいのもあり、瞬きをする間にその明かりがいくつか消えるかと思うと、また別のがいくつも燃え上がるので、小さな炎は入れ替わり立ち替わり、あっちこっちへぴょんぴょん飛び跳ねているように見えます。どうだ?と死神が声をかけました。これは人間どもの命の明かりだ。大きいのは子供ので、中ぐらいのは血気盛んな夫婦もの。小さいやつはじいさんばあさんのだ。と言っても、子供や若い者でもちっぽけな明かりしきゃ持ってないのがよくある。私の命の明かりを見せてくださいな。自分のはまだまだだいぶ大きいだろうと思ってお医者がこう言うと、死神は今にも消えそうなちっぽけなろうそくの燃え残りを指さして、見なさい、これだよ、と言いました。こりゃあ、ひどいや、とお医者はぎょっとしました。おじさん、新しいのをつけてくださいな。ね、五章ですからさ。そうすりゃ、生きていられる、王様になれる、美しいお姫様のお婿さんになれるんですからね。わしの力には及ばないよ。と死神が答えました。まず、一つ消えてから出ないと、新しいのは燃え出さないのでな。
そんなら、古いのを新しいやつの上へ乗っけてください。古いやつが燃えちまえば、新しいのがすぐ続いて燃え出すでしょう。
とお医者は泣きつきました。死神はその望みを聞き届けるようなふりをして、手を伸ばして新しい大きなろうそくを引き寄せました。けれども、もともと一種返しをするつもりなのですから、差し替えるときにわざとしくじって、小さなろうそくはころりとひっくり返って、消えました。その途端にお医者はぱったり倒れて、今度は自分が死神の手に入ってしまったのです。